本日の聖書の箇所は、旧約聖書、出エジプト記9章。主はモーセに仰せられた。パロのところに行って、彼に言え。ヘブル人の神、主はこう仰せられます。私の民を行かせて、彼らを私に仕えさせよ。もしあなたが行かせることを拒み、なおも彼らを留めておくなら、見よ、主の手は、野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に激しい疫病が起こる。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別する。それでイスラエル人の家畜は一頭も死なない。また主は時を定めて仰せられた。明日主はこの国でこのことを行う。主は翌日このことをされたので、エジプトの家畜はことごとく死に、イスラエル人の家畜は一頭も死ななかった。パロは使いをやった。すると、イスラエル人の家畜は一頭も死んでいなかった。それでも、パロの心は強情で民を生かせなかった。主はモーセとアロンに仰せられた。あなた方は、かまどの裾を両手いっぱいに取れ。モーセはパロの前でそれを天に向けてまき散らせ。それがエジプト全土にわたって細かい埃となると、エジプト全土の人と獣につき、海の出る種物となる。それで彼らはかまどの裾を取ってパロの前に立ち、モーセはそれを天に向けてまき散らした。するとそれは人と獣につき、海の出る種物となった。諸法師たちは種物のためにモーセの前に立つことができなかった。種物が諸法師たちとすべてのエジプト人にできたからである。しかし、主はパロの心を頑なにされ、彼は二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りである。主はモーセに仰せられた。明日の朝早くパロの前に立ち、彼に言え。ヘブル人の神、主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。今度は私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とに私のすべての災害を送る。私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためである。私が今手を伸ばして、あなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく。また、私の名を全地に告げ知らせるためである。あなたはまだ私の民に対して高ぶっており、彼らを生かせようとしない。さあ、今度は明日の今頃、エジプトにおいて建国の日以来、今までになかった極めて激しい雹を私は降らせる。それゆえ今すぐ使いをやり、あなたの家畜、あなたが持っている野にあるすべてのものを避難させよ。野にいて家へ連れ戻すことのできない人や獣は皆雹が落ちてくると死んでしまう。パロの家臣のうちで主の言葉を恐れた者は、しもべたちと家畜を家に避難させた。しかし、主の言葉を心に留めなかった者は、しもべたちや家畜をそのまま野に残した。そこで主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸ばせ。そうすれば、エジプト全土にわたって人、獣、またエジプトの地のすべての野の草の上に雹が降る。モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と雹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。雹が降り、雹のただ中を火がひらめき渡った。建国以来、エジプトの国中どこにもそのようなことのなかった。極めて激しいものであった。雹はエジプト全土にわたって、人をはじめ獣に至るまで、野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木も、ことごとく打ち砕いた。 ただイスラエル人が住むゴシェンの地には雹は降らなかった。そこでパロは使いをやってモーセとアロンを呼び寄せ、彼らに言った。今度は私は罪を犯した。主は正しいお方だ。私と私の民は悪者だ。主に祈ってくれ。神の雷と雹はもうたくさんだ。私はお前たちを生かせよう。お前たちはもうとどまってはならない。モーセは彼に言った。私が町を出たらすぐに主に向かって手を伸び広げましょう。そうすれば雷はやみ、雹はもう降らなくなりましょう。この地が主のものであることをあなた方が知るためです。しかしあなたとあなたの家臣がまだ神である主を恐れていないことを私は知っています。天と大麦は打ち倒された。大麦は穂を出し、天はつぼみをつけていたからである。しかし小麦とスペルト小麦は打ち倒されなかった。これらは実るのが遅いからである。モーセはパロンのところを去り、町を出て主に向かって両手を伸び広げた。すると雷と雹はやみ、雨はもう地に降らなくなった。パロは雨と雹と雷が止んだのを見たとき、またも罪を犯し、彼とその家臣たちは強情になった。パロの心は固くなになり、彼はイスラエル人を生かせなかった。主がモーセを通して言われた通りである。今朝この聖書箇所より、主の言葉を恐れた者はと題し、近藤義也牧師がメッセージいたします。
いきなりですけれども、神を信じるというのは一体どういうことか、神様を信じるというのは一体どういうことなのか、皆さんはもし友人やご家族に神を信じるとは一体どういうことなんだと聞かれたときに、どのように答えられるでしょうか。神を信じるとは一体どういうことか。まあ、一つの答え方で言いますと、神を信じるというのは神に信頼するということ、神様に信頼するということ。さらに言いますならば、神様が私たちに与えてくださった言葉、語りかけてくださっている言葉に信頼するということ、そのように答えることができると思うんです。神を信じるということは神に信頼すること、神の言葉に信頼するということ。神様を愛するというのはではどういうことか、神を愛するとはどういうことか。まあ、聖書が私たちに代わって答えてくれています。新約聖書の第一ヨハネ、イエス様の弟子のヨハネが記した手紙の中では、神を愛するとは神の命令を守ることです。神が命じられたその言葉を守ること、その言葉に応えること、これこそが神を愛することなんだと、そのようにヨハネは答えています。まあ、人と人との関係を考えるときにも、私はあなたを信じています、私はあなたを愛しています、そのように口先で告白をしていても、でももし何も相手の言うことを聞こうとしないならば、相手が教えてくれたことに答えようとしないならば、それは信じている、愛しているということにはならないはずです。神様の言葉である聖書、この聖書を前にして私たちがどのような態度を取るのか、それが私たちの信仰を、神様との関係を決める、決定するということができます。さあ、今日は先ほど千葉さんに長い箇所を読んでいただきましたけれども、出エジプト記の9章、この9章にはモーセを通して神様がエジプトの地で行われた災い、パロの前で行われた災いの 5番目と6番目と7番目のその災いが記されています。5番目6番目の7番目の災い、それはそれぞれが疫病の流行、あるいは海の出る種物、海の出る種物、そして最後は雹、雷と雨とともに雹が降った、そのような災いでした。まあ、この5番目6番目7番目書かれていきますこの災いの中で、今日は特に注目したいのは、今日特に注目したいことは、これらの災いの最中、エジプト人の中に生じた変化が記されている、記録されているということです。この災いが進んでいく中で、先々週までの1番目2番目3番目4番目5番目6番目7番目、この相次いで起こるこの災いの最中、エジプト人の中にも変化が生じていったということに注目してみたいと思っています。この変化ということ、変化、それこそが神の言葉、主の言葉を前にして一体どのような態度を取るのかという、今日お話をしたいテーマということになります。今日も主には2つの点でお話をしていきたいと思っております。第1点目は、災いの意味するところ、災いの意味するところ。第2点目は、神の言葉を前にして、神の言葉を前にしてということです。まずは第1点目の災いの意味するところということですけれども、先々週の礼拝の中で、一見突然ですね、いろいろなこう種類の災いが起きている、何もこう脈絡がないように思えるこの災い、一つ一つの災いというものは、実は偶像の神々、エジプトで拝まれていた、礼拝をされていた偶像の神々に対して、主こそが、この主こそが真の神であることを明らかにするためのものであったということをお話をしました。今日の箇所もどうやらそのような視点で捉えていくことができそうです。今日の箇所、まずは5番目の災いですけれども、それはエジプトの家畜が疫病で次々と死ぬという、そのような災いでした。疫病で次々と家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊が死んでいく。前回のカエルがですね、一斉にナイル川から上がってきたという災いもそうでしたけれども、当時のエジプトという国では、動物は特に神聖なものと考えられていました。7月にロンドンにあります大きな博物館に行きましたときに、その博物館で最もこう人気があるコーナーというのは、エジプトのミイラのコーナーでした。ミイラのコーナーでした。そのミイラのコーナーの中で、人間のミイラだけではなくて、猫のミイラですとか、あるいは牛のミイラ、中は分かんないんです、ぐるぐる包帯巻きというか布で巻かれた状態の猫や牛のミイラが展示されていました。でもその横に X 線で撮った写真が掲げてありまして、その X 線の写真によりますと、確かにそのミイラの中に、その布の中には猫や牛の骨がこう確認されるんですね。本来ミイラを作るというのは神聖な行為だったわけです。古代エジプト人にとって、彼らは動物をもミイラにしました。特に牛というのはエジプト人にとって神聖な動物だったようです。その牛を含む動物たちが次々と疫病にかかって死んでいく。まあ、これは自然にも疫病というのは起こり得たことだと思うんです。しかしここで私たちがこの聖書の箇所から知ることができる通り、神様は明らかに不自然な方法によって、エジプト人が飼っていた動物だけを その疫病を流行させる。エジプト人が飼っていた動物の間だけにその疫病を流行させるということを行われたわけです。しかもこれまでの災いの中でも何回か登場したように、9章の5節を見ますと、主は時を定めて仰せられた、明日主はこの国での国でこのことを行う。それが自然発生したことではなくて、明日というしっかりとその時を定めて神様がこのことをなされていた。神聖なはずの動物が主の力によって次々と死んでいく。さあそして6番目の災い、6番目の災いは海の出る種物、海の出る種物がエジプト人中の体に、あるいは動物の体についた。そのような災いでしたけれども、この種物の始まりは一体どこからだったのか、どのようにこの種物が始まったのかといいますと、10節ですね、8節からですけれども、神様の命令の通りに、主の命令の通りにモーセは一つの行動をします。10節をご覧ください。それで彼らは、モーセとアロンは、かまどのすすを取ってパロの前に立ち、モーセはそれを天に向けて撒き散らした。するとそれは人と獣につき、海の出る種物となった。この種物の始まりは、かまどのすすを取って天に向けて撒き散らしたということなんです。まあ、このかまどという言葉を聞きますと、私たちはエジプト人たちが食事を作るために、あるいはユダヤ人、イスラエル人が食事を作るために使っていたかまどのように想像してしまうかもしれませんけれども、どうやらここで言われているかまどというのは、特別なエジプト人たちの宗教上の祭儀、礼拝、偶像礼拝のために使われていたかまどだと考えられます。つまりは偶像の神々に礼拝を捧げるために用いたかまどのすすが一転して災いに変わったということを表しているんです。もともと燃えかすすすや灰というのはとてもきれいなものだそうですね。イスラエル人というのは、今はどうだか分かりませんけれども、文字通りですね、赤ちゃんを産むときに赤ちゃんを産み落としたそうです。立ったままの状態ですとか、あるいは中腰の状態で赤ちゃんをこう産み落としたそうですね。産み落とす先にあったのはまさに灰だったそうです。灰というのはとてももう全部ですね、火でこうばい菌なんかもなくなっている、そういうきれいなものなので、その上に赤ちゃんをこう産み落としたそうですけれども、しかしこのきれいなはずの灰が、しかもそれは偶像の神々に礼拝を捧げるために、生贄を捧げるために用いられたはずのこの灰が、エジプト人にとっての災いに変わる。それがこの6番目の災いだったわけです。7番目の災い、その前にですね、10節と11節をご覧ください。10節と11節、特に11節をご覧ください。11節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の9章の11節、はい、呪法師たちは種物のためにモーセの前に立つことができなかった。種物が呪法師たちとすべてのエジプト人にできたからである。あの呪法師たちです。モーセが、アロンがその災いを開始した時には張り切って同じように杖を蛇に変え、ナイルの川の水を血に変えてみせたあの呪法師たち、神様の力に張り合い、自分たちにも同じ力があるとそのように主張していた呪法師たちが再び登場してきますけれども、この時に至ってはもうもはや同じように体中にできた種物のためにモーセの前に立つことさえできなかったと、そのように記録されているんです。主と変わらぬ力を持っている、そのように証明しようとしたあの呪法師たち、彼らはもう 同じ土俵に立つことさえできなかったんです。さあ、そして7番目の災い、それは雷と雹、激しい雨と雷、そして雹が降るという、そういう出来事でした。雷というのは、まあ、これは世界中でですね、いろいろとこう宗教の中で記録されていることですけれども、まあ、エジプトにおいても雷というのは特別なこう神の声、そのようにもですね考えられていたようです。日本でもですね、もともと雷という言葉は神が鳴っている、そこからですね雷という言葉が作られたそうですけれども、まあ、エジプトでも雷が鳴る、あるいは光、雷鳴が轟くというのは神が何か訴えている、そのように考えていたようです。しかしこの時エジプトの地に起こった、国に起こった雷というのは、その雷に伴う雹によって壊滅的なエジプトの国中が打撃を受けるという、そのような出来事でした。皆さんはこの空からですね雹が降ってくるというのを経験したことがありますでしょうか。今日の朝の礼拝では皆さんにですね、こう雹体験というものをお聞きしましたところ、2ヶ月ぐらい前に熊谷くんがですね、こう仕事中に雹が降っていたというのを教えてくれました。つい2ヶ月ぐらい前に降っていたそうですね。あるいはですね、参加した他の方々、礼拝に来られていた他の方々は口々に、以前かなり大きめの雹が降って車のガレージが壊れたとかですね、窓ガラスが割れたとかですね、そのようなことも報告してくださいましたけれども、ガレージが壊れたり窓ガラスが割れたり、それは大変なことです。でもこの時エジプトに降った雹、エジプトに降った雹は未だかつてエジプトが経験したことのないほどの大きさのもの、具体的な大きさは書かれていませんけれども、しかしそれは想像するに火を伴った岩のような雹が次々とエジプトの国中に落ちた。それに打たれて人は死に、獣、動物もが死んでしまうほどであった。しかも面白いことに、聖書はこの出エジプト記は31節と32節、この防戦の後に面白い記録をしているんです。アマと大麦は打ち倒された、大麦は頬を出し、アマはつぼみをつけていたからである。しかし小麦とスペルト小麦は打ち倒されなかった、これらは実るのが遅いからである。非常に具体的にこの雹が降った季節、時期についてもこのように記録しています。アマと大麦、エジプトの地でアマと大麦が実っている季節と、そしてまだ小麦やスペルト小麦が出てきていない季節、実っていない季節というのは、エジプトの1月というそのような時期だったそうです。この出来事を目撃した人は思わずそれを記録したんです。この時期を、そしてこの光景を記録したんです。5番目6番目7番目のこの災い、それらはいずれも人間が作り出した神々、偶像の神々に対する礼拝に対する神様の挑戦であり、一つの大きなメッセージを含むものでした。ローマ人への手紙の一章、ローマ人への手紙、新約聖書のローマ人への手紙の一章にはパウロが記した言葉があります。パウロはこのローマ人への手紙の一章で、人間のこの罪深い世界、罪の満ちた世界の現実というものを描き出しながら、その原因が一体何であるのかということを読む者に教えています。ローマ人の読者たちに対して語りかけています。人間の愚かさのその原因、人間のこの罪深さ、人間が作り出したこの世界の愚かさ、混乱の原因は一体何か。それはパウロが言うところによれば、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまったから。それは彼らが 人間たちが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られた神を拝み、これに仕えたから。結果として、誠の神以外を拝む、誠の神様以外を拝むということは、結局は自分自身を神として、自分の欲望のままに生きるということに他なりません。ですから、この世界は、この偶像の神々を拝み続けるこの世界は、この社会は、罪に満ち、混迷を極め、混乱に満ちている。それがパウロの分析なんです。私たちはこのパウロの分析通りの社会、世界が私たちの前に広がっていることを知っています。誠の神々、誠の神以外の神々を拝み仕えること、それが形を持った神々、自分自身が意識してではないかもしれない、しかし自分という偶像の神であったり、あるいはお金という偶像の神であったり、富や名声という偶像であったり、さまざまな形を変えて私たちの周りに存在する偶像、誠の神以外のもの、しかし礼拝の対象となるもの、これらを拝み続ける限り、私たちの生きるこの世は混迷を極め続ける。これがパウロが教えたことなんです。神様は、今日開かれています箇所、もう一度出エジプト記に戻りますけれども、この9章においてもパロに向かって、エジプトのファラオに向かって、これらの災害の目的について語られています。13節から16節までをご覧ください。13節から16節まで、14節にこの災害の目的、理由ということが記されています。14節の最後の後半部分をご覧ください。お読みします。私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためである。私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためである。あるいは16節、また私の名を全地に告げ知らせるためである。そしてこの13節からの箇所で特に注目したいのは、この16節の冒頭に書かれている言葉なんです。ここにはそれにもかかわらずと記されています。神様の言葉、それにもかかわらず。この16節の前の15節には、では15節ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の9章の15節、はい、私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。神様は一体何をおっしゃっているかというならば、この直前にエジプトは動物たちが疫病にかかって死んでいくということを経験しました。神様は、あの時は動物たちが限定だったけれども、私があなた方を、あなた方人間をこの疫病によって打つことも、私にとっては造作ないこと、容易なことなんだということを語られているんです。あなたパロとあなたの民、エジプトの民を疫病で打つならば、あなたはあっという間にこの地から消し去られてしまうだろう。それにもかかわらず、16節に続いていくんです。それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく、また私の名を全地に告げ知らせるためである。神様はその忍耐と憐れみのゆえに、パロに対し、またエジプトの人々に対しても、エジプトの民に対しても、悔い改めの機会を与えようとして、究極的な裁きをとどめておられるということなんです。私たちの存在の儚さというものを思うんです。今年度に入って、あれは連休中でしたでしょうか、 許可に戻ってきました。盛岡に戻ってきました。消防士の藤村拓君がお昼の時間にですね、こう挨拶をしていた内容を皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。拓君は消防士として遺体の片付けという作業を繰り返す中で、人がこんなに簡単に死んでしまうということを初めて知った、そのようなことを言っていました。人がこんなに簡単に死んでしまうということを初めて知った。確かにですね、私たちの存在の儚さを思うんです。今生きていると思っている私たちが何がきっかけで死んでしまうかわからない。その存在の儚さを思うとき、同時に神様の忍耐と憐れみを思うんです。やがて来たるときに罪人である私たちすべてのもの、私たちすべてのものに対してこの世界を裁かれる神様は、今私たちのために忍耐と憐れみを持ってその怒りをとどめておられる。それだけではなく、あらゆる機会を通して悔い改めを求め、ご自身に立ち返ることを望んでおられる。そのような神様の姿が、この16節のそれにもかかわらずという言葉から浮かび上がってくるんです。続けて今日の箇所に耳を傾けていきますときに、そのような神様の力、忍耐と憐れみを前にして、エジプト人の中に変化が生じてきたということがわかります。今日の2番目の点に進みたいと思いますけれども、今日の2番目の点は、神の言葉を前にしてということです。神の言葉を前にしてということ。7番目の災い、この雹が降ってくるという災いを前にして、神様は事前にエジプト人に対して忠告を与えました。18節と19節をご覧ください。では18節と19節をご一緒にお読みしたいと思います。出エジプト記の9章の18節と19節、はい、さあ今度は明日の今頃、エジプトにおいて建国の日以来今までになかった極めて激しい雹を私は降らせる。それゆえ今すぐ使いをやり、あなたの家畜、あなたが持っている野にあるすべてのものを避難させよ。野にいて家へ連れ戻すことのできない人や獣は皆雹が落ちてくると死んでしまう。はい、このような神様の忠告、警告の言葉が伝えられたとき、エジプト人の間には2つの反応が生まれます。続く20節と21節をご覧ください。20節、パロの家臣のうちで主の言葉を恐れた者は、しもべたちと家畜を家に避難させた。21節、しかし主の言葉を心に留めなかった者は、しもべたちや家畜をそのまま野に残した。主の言葉を恐れた者、主の言葉を心に留めなかった者、反応が2つに分かれます。その結果はどのようなことになったか、もちろんそれは、前者は主の言葉を恐れた者は災いを逃れ免れ、後者は災いをその身にそのまま身に負うことになります。ここに記されていますエジプト人の姿は、聖書の中の変わることのない一つの真理を私たちに指し示しています。神の言葉を恐れ信頼するのか、それとも心に留めないのか、これが私たちにとっての究極的な分かれ道になってしまう、このことをこのエジプト人の姿は指し示しているんです。冒頭でお話をしました、神様を信じるとは一体どういうことか。それは言葉を変えるならば、神様を信頼するということ。さらに進めて考えるならば、それは神様の言葉に信頼するということ。この聖書を通して与えられている裁きに対する、裁きに対する警告に、私たちはどれだけ心を留めているだろうか。その裁きの恐ろしさというものを軽く見て、私たちはこの御言葉自体、言葉自体を軽く見てしまっているのではないだろうか。 あるいはこの聖書を通して与えられている救いの約束、祝福の約束にどれだけ信頼して私たちは歩んでいるんだろうか。先ほどもご紹介した第一ヨハネ、ヨハネの手紙第一五章三節には、神を愛するとは神の命令を守ることです、その命令は重荷とはなりません、そのように記されています。まあ、命令を守るというとですね、私たち日本で育ったものはなかなかですね、そういうシチュエーションがない、経験しないものは命令を守るなどと言いますと、何を堅苦しいことをと反発する思いが生まれてしまうんです。でもこの神の命令を守るということは、私たちにとってのすべての必要と最善を知り尽くしておられる神様が命じておられる言葉、その言葉に信頼することができるかどうかということを私たちに問うている。その命令は重荷とはなりませんとヨハネははっきりと宣言をしているんです。神様と信頼関係で結ばれている、神様と愛と愛との関係で結ばれているとするならば、その言葉は命令はむしろ喜びである、そのようにヨハネは語っているんです。人と人との関係に例えてみますならば、これも冒頭で少しお話をしましたけれども、私が口でどれだけ私はあなたを信頼しています、私はあなたを愛していますと語ったところで、全く相手の言うことを鼻から疑って信じようとはしない、聞こうとはしないということであれば、それは信頼関係が築かれている、愛情関係が築かれているということにはならないということです。神様との関係もそうです。神様を信じるということ、神様を愛するということ、それはどれだけその言葉を心に留めているか、その約束を確かなものとして信頼しているのか、そのことによって明らかにされるということなんです。今日は8月29日、8月最後の日曜日ですけれども、1年前、思い出される方もすぐに思い出される方もいらっしゃるかもしれません。まさにこの8月最後の日曜日の晩、月曜日に日が変わっていくその時に、西村良二兄弟が天に召されていきました。まあ、そのいわゆる今和の時と言いますでしょうか、過ごしました最後の時、時間を昨日のことのように、1年前と言いましても昨日のことのように思い出すことができます。肉体的にはひどい苦痛を訴えられていました。この地上において生きながらえるその希望は絶たれていました。刻一刻と最後の時が近づいてくることをその場にいた皆が理解していました。私はその場に立ちながら、西村さんの傍らにいながら、結局この瞬間に握りしめることができるのは、神様が私たちに与えてくださった希望、約束しかない、このことを思わされていたんです。西村さんがその信仰生活を通して確認をし続けてきたその約束、希望、ご自分の病を知られた後にも葛藤の中で、しかし最後には握りしめられていたこの約束、希望、この神様の言葉を握りしめながら、西村さんは確かに天の御国へと旅立っていかれた、その姿を見させていただきました。もし私たちがこの地上の最後の時に、最後の時にこの神様の言葉や約束というもの、言葉約束というものを信頼することができないならば、地上の命を得ようとするその時、私たちは他に何も拠り所がない、拠り所にすることはなくなってしまう、 そのようにも思ったんです。皆さんはどうでしょうか。何をもって私たちすべてに用意されているその最後の時に私たちは望んでいくんでしょうか。同時にそれは何もこの地上の最後の時だけに問われることではありません。私たちの今与えられているこの歩みのあらゆる場面において問われ続けていることです。主の言葉を恐れているか、主の言葉に信頼しているか。この神様の言葉ということに関して私たちは毎週毎週繰り返すこの礼拝を捧げるこの時間を通して、あるいは日々の歩みを通して、どれだけこの神様の言葉に対する理解を深められ続けているでしょうか。私たちの礼拝はその中心にこのメッセージの時間があります。メッセージの時間があります。私たちは礼拝を捧げると言いながらも、その礼拝の中で神様の言葉を聞くもの、礼拝の中でも最も長い時間ですよね。ある方にとっては忍耐が必要な時間かもしれません。でもこの長い時間、神様の言葉を聞くこと、理解すること、受け止めることに最大の時間を費やすわけです。私たちは最初にはこの聖書を手にした時には全くこの内容が理解できなかったかもしれない。何を言っているのか、その言葉の一つ一つが日本語に訳されているとはいえ何を言っているのかわからなかったかもしれない。しかしこの御言葉に聞き続ける中で、少しずつ少しずつだったとしても私たちのうちに理解が与えられていき、やがてこの聖書全体を通して神様が明らかにしてくださっているその約束、教え、神様の言葉に私たちの目が開かれていく、このことを経験し続けているのではないでしょうか。まあ、本当にそういう意味ではですね、今子育てをしていまして、子供たちがですね、言葉を覚えていくという過程を、まあ、親として楽しんでいます。毎日毎日王子を幼稚園に連れていくのは私の役割なんですけれども、自転車に乗っていきますので、王子と私と2人だけで幼稚園に向かうんですけれども、先週ですね、王子に向かって朝に、王子今日は早くに行くぞとそのように伝えたんですね。そうしましたら、それを聞いていましたミツハが、王子と私だけが早くにという特別な場所に行ってしまうと考えてですね、早くに行くぞと言ったら、ミッパも早くに行くとですね、こう訴えたんですね。特別な何か、早くに、なんでしょうね、早くにそういう場所に自分だけが置いていかれると思って、そして必死に訴えていましたけれども、まあ、だんだんだんだんですね、ミツハの中にも早くにという言葉の意味がこう理解されていって、そういう誤解がなくなっていくと思うんです。でも私たち、この神様の御言葉を聞き続けるということに関しても同じことを繰り返していると思うんですね。神様の言葉を聞き続けて、初めは誤解があるかもしれない、理解できないこともたくさんある、でも聞き続ける中で私たちは神様が語られているその言葉の内容、約束の確かさを理解するものとされていく。皆さんは主の言葉を恐れているでしょうか。主の言葉に信頼していらっしゃるでしょうか。あなたのためにすでに神の御子イエス・キリストがあなたの罪のためにご自身を身代わりとして命を捧げてくださった。さらに私たちの希望を確かなものとするべくよみがえってくださった、このことを本当に信じているでしょうか。すでに信仰の告白をしていらっしゃる方々に対しても、私たち自身に目を向けるならば、何とも賭けの多い罪人であることに目を伏せたくなる、思わず目を伏せたくなる、でもそんな私たちの罪ももうすでに贖われている。私たちは、私たちの状態がどのようであれ、すでに神様の目には義とされており、神の子供とされている。 この約束に信頼して歩み続けることが許されている、そのことを絶えず思い出したいと思うんです。ローマの8章の28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださる、このような約束が記されています。神を愛する人々、神の御言葉に信頼し従う者、その者には神がすべてのことを働かせて益としてくださる、私たちが握りしめるべき神様の約束です。さあ今日はここまで、エジプトにもたらされた5番目、6番目、7番目の災いを通してお話をしてまいりましたけれども、私たちは今朝も他の何かではない、他の何かではない、ただ一人の誠の神を共に礼拝している、共に礼拝を捧げている、この幸いを覚えたいと思います。そしてたとえ疫病や種物のようにその内と外とを病や他の何かで蝕まれるようなことがあったとしても、あるいは雷や雹のようにかつて経験したことのない試練が襲ってきたとしても、神の言葉に信頼する者、その者の魂を神様は必ずご自身の御手をもって御言葉の通りに守ってくださる、このことを信じていきたいと思います。最後になりますけれども、今日の選ばせていただいた今週の御言葉は詩編119編の御言葉です。詩法の中ほどに書かれていますけれども、神様の言葉に対する信頼と、またその愛とがあふれるばかりに記されている詩編119編、今、成人クラスでも毎月毎月この119編が解説されていますけれども、その中の41節、後でもお読みしますけれども、今このメッセージの中でも最後に私たちご一緒にお読みしたいと思います。この詩人の神様に対する祈り、告白を私たち自身の告白、また祈りとされていきたいと思います。では詩編119編41節、はい、主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが御言葉の通りに私にもたらされますように、一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。欠けの多い罪深い私たちでありながら、多くの失敗を犯し忍耐をもって神様の御言葉の前にとどまることのなかなかできない私たちでありながら、そのような私たちを憐れみ、私たちの思いをはるかに超えた忍耐をもって私たちに対して御言葉を語り続け、教え続け、私たちのうちに与えられたあなたに対する信頼を深め続けてくださっていること、このことを覚えて心から感謝いたします。今日も私たちの前に御言葉が開かれていました。私たちこの御言葉に耳を傾け、そのうちに込められたあなたのメッセージを、そのメッセージを聞くものとされています。たとえ目の前が見えないような状況に置かれていたとしても、あなたの言葉を信じ、あなたに信頼し、その約束に信頼して歩むものとさせてください。詩人のように、あなたの恵みとあなたの救いとが御言葉の通りに私にもたらされますように、日々このような祈りを捧げながら、あなたと共に歩むものとさせてください。御言葉を感謝いたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。